はい、ですね、マイファイヒッチハイカ
はい。
ー、久しぶりに3人が揃ったということで、本当だったら、5月の30日、今日から、大阪、名古屋、三軒茶屋と、なんと、マイファイヒッチハイカーのファーストアルバムを持って、プレリリースパーティーで、視聴会をやって、トークをやって、ライブをやるという、もうご機嫌な 3Days だったはずですけれども、なんと、うちらみんなうちにいると、今。仕事で。なんで、でも結局、やっぱね、なんかしたいなと思ったんで、3人でトークショーのとこだけ収録しましょうかということで、集まりましたっつっても、みんな自宅なんですけれども、これなんつうの、このヒロ、こういうの。遠隔操作、なんつうの、こういうの。
オンラインっつうんでしょ？
オンライン。
パッと出せよ、お前。
はい、ヒロ。
難しすぎますよ。
ついてこいよ。
ちょっとお酒足りないんですかね、ちょっと。
じゃあ、ちょっと声の確認で、これ、近藤です。は
い。周平です。
ヒロです。
ヒロ、ちょっと声ちっちゃいから、マイクに持ち。
そうそう、近づいた方がいいね。すごい時代になったもんやね。
そうですね。
ほんまやね。
2回ぐらい飲み会やったよね、これでね。
そうですね。
やりましたね。
どれも収集がついてなかったけどね。一回は和夫君も入れてやったけどね。
そうね。
で、本当は、その、プレプリリースパーティーのトークの部分では、大阪でね、俺の仲いいカゾポカニとかボッカートニっていう友達いるんですけども、エブリシングブレイクスピールアートからずっと知り合いで、もううちらを応援してくれる友達を入れて、彼を司会にトークをしようと思ったんですけれども、今回できなかったということで、まあ、とりあえずね、今日そして明日そして、6月7日と3回に分けて、マイファニの結成からアルバム完成までを振り返ろうじゃないかという感じで進めたいと思いますので、よろしいですかね。
はい。
よろしいです
、まあ。みんなは音声しか聞こえてないんですけども、俺たちは今画面も見えて、ヒロの髪の毛がもういつの間にか緑色になってるっていう。うなんて緑色なんで。
これなんて緑なんだ、これ。
緑なの、
ね、緑じゃないです。青なんですけど。
あ、お
う。もう色がだいぶ落ちちゃって。
めっちゃ緑なんだけど。
緑になってます。ラムちゃんみたいになってますね。
で、なんか、色はなんか宮殿の中にいるんだけど、今。
そういうやつです。
聞いてる人わかんないからね。なんか、背景変えられるんだよね。
そうですね。
で、ヒロはね、なんかね、どういうセンスしてんのか分からんけど、なんかインドのマハラジャーみたいな感じの、ここに。
他に座ってんだよな。
座って、髪の毛が緑というか、青というか、完全に一人だけビジュアル系の人がいますね。
頭おかしい。そんなの言わないでくださいよ、もう。
で、俺の画面では、その左がヒロで、右側が、なんか、メキシコのマフィアみたいな、なんかさ、オールバックで、めっちゃ
不思議
な返して、これ、
マントみたいな羽織って、サボテンのとこにいる人ですよね、もう。
絶対サボテン、これ、もう風景にサボテンあるよね、これね。
ありますね。
ないっちゅうね。ないっちゅうね。
2ヶ月経つと、ヒゲってそんだけ生えるもんなんだ。
そう、あれなんやね。
俺、今、めっちゃびっくりしたんだけど。
マイファニの、ライブ
3月末ね、
3月末のね、から反らない、ちょっと反らないと決めて、アルバムの完成までね、反らないと決めて。
ということは、まだ完成してないんですね。
いやいやいやいや、完成、してるんですけど、まあ、ちょっともろもろまた後ほどお話ししますが。
ポロポロ理由がありまして、ね。いいわ、これ。ごめん、写真撮って送り、みんなに送ってあげたいぐらいだけど。
やかましいわ。
そうすると、俺もされるから、やんないけど。俺ももう、大変なことになってるからね、もうね。まあ、
近藤君、別に、普段僕らが見てる、リハの時の近藤君とあんまり変わりやないかな。
よう、しのぶ、仮の姿ですけどね。
何それ。なんで忍ばなあかんねん。
まあまあ、まあ、そんな感じで。
4分の1のとこしか使ってないんですか、スペースを。
いや、マイク近づいてんだもん、これ。
近づいてるんですか。
ヒロね、やっぱちょっと声遠いよ。
遠いっすか、ちょっと宮殿なんでね、ちょっと。
おい。
いやいやいやいや。ちょっと宮殿だから、ちょっと遠いかもしれないです。
やべえ、なんかもうこれ、なんか30分ぐらいで1回終わらそうと思ったけど、終わらない気が
して。大丈夫、今、今5分ちょっとです。
あ、OKOKOK。
はい。
そういうことでじゃあスタートしたいんですけども、まずはね、アルバムがいつだっけね、おととい、
そうっすね、
おとといか完成しましたね、
はい、
あのもう俺はもう完成しないんじゃないかと思ってたんだけど、
なんでやねんなんでやねん、
周平が毎日俺に電話してきて、これどうですか、これどうですかっていうけで、なんかもう細かいさ、もう俺に聞い、俺分からんわこれみたいなぐらいな作業を日々繰り返して、これはもう来年までかかんじゃないかなと思ってたけど完成したよ。
いや、僕もあの送られてくるファイルが違いが全然分からないんです
よ。あのどうですか皆さん、あのね、なんつんかな、あの楽天かっていうかね、なんまあ、あの分かる、近藤君はね、なんかもう分かんないっつうのも分かるけど、まあまあ、ヒロも分かんないか、まあ、かなりね、あれなんですよ、専門的なとこになっていってですね、ミックスっていうのは、まあ、基本的に各楽器のバランスを取るんですけど、その各楽器のバランスを取ってるときは、まあ、正直、差が分かるかもしれないけど、まあ、次のマスタリングって言って、まあ、最終的にお客さんに、なんていうかな、こう届ける最終的な作業になってくると、もうなんていうかな、例えば高音をちょっと上げてみたとかさ、低音をちょっと下げてみたとか、もうそういうのってなんていうかな、かなり専門的なので、まあ2人が分からないのもまあ意味は分かるんですけど、まあそういうとこも全部気にしてやんないと完成しないわけですよ。
ね、それがついに完成をしまして、うん、ね、よかった、うん、
よかった。
なんでね、とりあえず、うん、まあ、とりあえず乾杯しようか。お疲れでした。
お疲れ様です。
イエーイ。めちゃめちゃ久しぶりのお酒ですよ、僕。
そうだね。
そっぽよっぽらったらすみませんね。
それでですね、まあ、まあ、本当に3月末までツアーして、4月からね、まさかこんな状況になるとは、まあ、ある程度ね、厳しいことを覚悟したけど、一気にね、ライブができなくなって、まあ、もう今、リハもできないから、3月のツアー以来、3年会ってないわけですよね。
そうですね。う
ん、でまあ、そんな中でね、みんな、どうしてたっても、周平君はもう、ミックスしかしてないから、なるほど。ヒロはヒロでね、やっぱね、
うん、
どうだった？
いや、もうずっと家にいましたけどね。
そうだよね。
さすがに。
さすがに何もできない。で、まあそんな中だからさ、俺も、普段ライブとかさ、ツアーしてると、なかなかもうできないことを今のうちにやっとこうと、めんどくさそうなことを。
めんどくさいって言うな。
いろいろ調べて、通販サイトを作るのでもさ、やんなきゃなと思いつつも、なんかどこのサイトを選ぶとかさ、どうやってこう登録して、めんどくさい、選ぶのがね、こういうのは。そこで一気にやろうと思って、通販サイトをやったり、あとサブスクもね、やろうと思って、できたわけですよ。で、俺のソロのやつを5月1日からやって、で、いや、じゃあこの勢いでもう覚えてるうちにやっちゃおうと思って、エブリシングブレックスね、シュエ君と一緒に2人でした。で、それも、6月1日から解禁するんですけども、さあ、ここで俺が話したいのは、そのエブリシングブレックスっていうのは、俺は、ヒロとの出会いはエブリシングブレックスな、本当は、その前に、もともとやってた刹那ブルースターで、ピールアートとヒロとね、対バンしたんだけど、その時の印象って俺はあんまりヒロの印象はなくて、はい、で覚えてなくて、大輔くんだっけ、ボーカルなん
で、ね、はい、大輔です、
は覚えてるんだけど、で、うん、俺らでも逆に言うとエブリシングでシェルターで、
うん、
ワンマルズと対バンした時あったじゃん、
あ、はい、
でそのドラムを見た時に、うん、わお、すげえと思って俺、めっちゃ、うん、めっ っちゃかっこいいと思って。
あの日のエブシンも相当かっこよかったですけどね。
で、俺は中では、
近藤君ちょっと質問なんやけど、ヒロの何がかっこいいと思ったんですか？
いや、もう、あの、アイディアというか、もうドラムの躍動感と、
ほうほうほう、
結構俺、おかずとかがすごい好きだったんだね。おかず、おかずってわかるかな？あの、普通のドンタンドンタンの間のトコトンタン、デレンデレンタンみたいな、こう、フレーズとか、なんかアイディアが。
トコトコトコトコトコみたいな感じね。
そんなのすげえ、めっちゃすげえいいと思って、うん、まあ、この人とやっぱり一緒にやりたいなと、なんか漠然と思ってたね。それが多分ヒロとの出会いなんだけど、で、なん、周平くんと、俺がハーネスかなんかでライブをやったときに、周平くんが誘って、ヒロが見に来てく
れた、ね。あ、そうですね。ありましたね。はい。はいはい。
で、その時に、ああ、周平くんと知り合いなんだって言って、めっちゃ嬉しくて。で、もともとない、ヒロと周平くんは何知り合いなの？
長野の悪い先輩がいまして。
そういうことね。
風間さんと周平さんが仲良くて、
うん、悪くないですよ、笠野君。すごい人ですよ。
いや、すごいいい人。最高なんですけど、あの、そのジャズコークのライブとかに行くと、主演兄さんがゲストで出てたりとか、あと一緒に長野にツアーに行ったりとか、っていう、最初の方ですよね。もう、何年前になりますかね、あれ。
どうだろう。
15年ぐらい前
ですか？ 15 年ぐらい前になるのかね。
喋ったりしてたの？
全然、
飲んだりとか。
うん。
そうですね。もうその時から可愛がっていただいてて。
いや、こちらが可愛がっていただいて。
可愛がりだって。
可愛がり。
そう、だからそこで、なんか、いや、つながったというかさ。で、あの、ちょうど2年前か。2年前に、まあ、エブリシン解散したのが4年前か。で、その後、あの、なんか漠然とバンドをやりたいなと俺は思ってて、
うん、
その時にでもずっとなんかね、周平くんが声、普通だと疎遠になってしまうバンド解散したらさ、会わなくするところをずっと周平くんが連絡くれてさ、で、2年前か、あの、あれ、課金のライブだよね。
そうですね、課金さんのライブでしたね。はい、
課金の木さんって俺の大好きな福岡の先輩のライブを、周平くんと見に行って、で、その後に、じゃあ飲み行こうか、つって、下北沢で、あの、元 CCO の店長の浩平くんの店に飲み行って、で、その時に俺が意を決して、じゃあ、あの、まあ、俺こういう、なんか、ギターボーカルのバンドをやりたくて、で、やりたいんだけど、シュー君、どう？みたいな話して、で、その時に、まあ、ドラマはヒロでやりたいんだけど、みたいなの話をして、でね、で、ヒューシーが、いいじゃないですか、やりましょうよ、ってくれて、じゃあ俺、あの、ヒロに声かけときますわ、って、ね、言って、じゃあ俺はそ、結構それで遅かったんでね、もう終電ぐらいになって、俺帰った。俺帰って、家に帰ったら、なんか、そっからすげえメールがいっぱい来てて、なんか、主演が、もう今、ヒロと飲んでますみたいな。
ちょうど北沢にいたんですよね、主演さんね。
そうなよね。
もうすぐ電話したんだじゃ
ん。で、なんか、まあ、なんていうかな、鉄は熱いうちに打てじゃないけど、なんていうかな、すぐ電話 して、それがもう終電の、なんていうかな。
主演さん、ホームに行ってましたよね。
そう、ホームに行って。
帰ろうとしてたんだ。
そう、いや、もう、そうじゃないと、もう、帰れない、朝まで、下北にいることになるから、だから、で、そのね、電話がつながらなかったら、まあ、なんか、もしかしたらちょっと縁がないのかな、みたいな。
なんてこと言うんですか。
いや、なんかちょっとそんな感じがして、で、電話して、もう本当にその電車に乗るのが来て、ちょうどつながって、
乗る前に。
そう。で、もうその電車降りて、とにかくヒロ、あの、これから一緒に、話は後やと。一緒に飲む。
要件は後
やと。で、朝まで覚悟してくれと。
何やそれ。
もう、うん、でもなんか嬉しかったっすよね、本当にあれ。あの電話がすごい良かったです。また。
もうヒロも下北の近くにいたんだ、もう。
いや、下北で飲んでたんですよ、ちょうど。
あ、そうなんだ。
はい。で、今から行きますって言って。
ああ、ああ、ああ。で、合流して。あれ、日高屋じゃなかったっけ？
そう。
で、シュエさんと会って日高屋に行ったんですよ。
でそれで多分俺が帰ったのが1時ぐらいかな。で、それもうヒロと飲んでますみたいな感じで、そのメールにやりとりしたら、もうそのメールが延々と続くから、途中でもう諦めて俺寝たけどね。
賢明な判断だと思います。
で、なんで朝まで飲んだろ。
うん、
飲みましたよね。
うん、飲んだ。
飲みました。
うん、めちゃくちゃ飲んだね。
めちゃくちゃなん
かレモンサワーの空いたグラスの数たるやすごかったな。
多分2人で30は優に超えてますよ、
ね。優に超えたね。
で、ヒロ的にはどうだったの、その時に。でも、いきなりじゃん。まあ、俺と周平君はさ、ほら、エブリセンがやってたし、まあ、お互いなんか、その、なんかバンドやりたいねってのは感じたから、あれだけど、ヒロにしてみればさ、いきなり誘われたわけじゃん。
うん、まあまあそうですね。でもめちゃくちゃ嬉しかったですけどね。だって僕は近藤さんのことは一方的にですけど、あの高校生の時に CD 買ったりとかもしてて、
ああそう、ありがとう、はい、
フィールアウトとか高校生の時に、
高校生の時に
いやすごい、あの台湾もあの過去にエブリシングとかフィールアウトとかしてるじゃないですか。まあ、その見るたんびにもうなんかすごい刺激を受けるような。俺、ほんとシェルダーのあの、マンマルズで一緒にやったとき、結構感動してて。
あ、
はい。すげえいいなと思って。
嬉しいね。
はい、
いや、だからね、なんか、ヒロって知り合ったときからそうやけど、なんていうのかな。ほら、今の、ヒロ今38やっけ
?7 です。
37やね。そうか。
も
う、なんか30代の子ってさ、なんか、なんちゅうかな、こう、スマホ片手に、そうっすね、みたいな、話聞いてんだか聞いてないんだかみたいな、まあ僕らからすると新しい人種みたいなさ、なんか感じだけど、まあ、知り合った時からなんかヒロって昭和感漂うっていうかね。なんて説明していいんかよくわからないけど。
それいいことなんですかね。
いいことだと思うよね。今の時代にも対応できるし、僕とか近藤君みたいな世代の人にも対応できる、わり、
ね、
うん、かしそういうところがあって、うん、で、まあ、まあ、その、さっき話は後やっていうところで、その話をし始めて、俺が、高校で、うん、で、近藤君は、ヒロじゃないとダメって言ってんだよね、つって。っていう、その意味ってわかるって言ったら、わかりますって言って。で、どんな音楽性になるなら何やら、もうそんなもんさっぱりわからんまんま、俺、やります。あの、なんちゅう、こういうの、なんとか返事っていうの
二つ返事。
これ、一つ返事って言わないんだよね。二つ返事ですよね。そうそうそう、正しく。まさにそう、それだったんですよね。いや、その場に近藤君いてほしかったんやけどなっていう。
うん、まさかそこで誘うとか思ってなかったから。
いや、別れ際にヒロに電話しときますとかって言って、
そこで飲むとマネーじゃないか。
いや、
こういうまあでも逆にいなくてよかったなと思って、朝まで行かなきゃいけないから、それは
いなきゃいけないって何。まあそうやけど、
いますよ、近藤さんも。いつもライブ終わった後朝までいるじゃないですか。
楽しいからしょうがないじゃん、それ。
いや、もう嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいです。
まあね、でもそうやって、じゃあやりましょうってことで、それが3月の22
日。うん。
2年前ね、
うん。
で、4月の末かな、4月の末にスタジオ入ろうってなってね。
うん
うん、俺、それがさ、めっちゃ緊張してさ、最初の。どれぐらい緊張したかっていうと、
うん、
ピールアウトの最初のライブぐらい緊張したのよ。
うわ、
ピールアウトの最初のライブっていうのが、やっぱ 俺その社会人辞めて何もやってなかったじゃん、バンドもやってないのに、その 岡崎と高橋と組んで、うん、岡崎はビヨンズでもうバリバリクワトロとかでもどうでもやってて、うんうん、高橋もマザーステバンドでロフトの常連さんでやってて、うんうんうん、それでロフトめっちゃ出たけど、もうそのそれ以前で、あの、うん、学生の頃とか、ラママのオーディションとか、屋根裏のオーディションとか落ちてたからね、昼の部から夜の部に行けてなかったから。
それもすごい話ですよね。
まあそうだよね。
でも、で、会社で辞めた後に、もうバンドやりたいだけでやって、うん、だからもうそう、キャリアがないから、で、やる気だけ、やる気はもう100点満点なのよ。やる気は満点にあるんだけど、で、そういう、だからもしかして、で最初、初ライブがロフトだったの、新宿の。
旧ロフトですか。
もう岡崎とか高橋のコネもあるからできたらね、はいはいはい、旧ロフト、
うんうんうん、
でもやっぱそこに行った時に、いやー、うん、ライブでしょうもないライブして二人に、うん、あ、こういうの人はやっぱダメだなと思われてクビになったらどうしようと思ってめっちゃ緊張したのよ最初のライブってもうで最初のライブ終わった時に、あ、いいねって言われたからよかったと思ったけど、でそれと同じで、うん、あの初リハの時ってさ、うん、俺ギターボーカルやるって言ったじゃん、うん、ギター弾けないじゃんそんなにソロとかも弾けない、
うん
う
ん、
もう周平君は分かったけどヒロとかもがっかりして、なんかいまいちですねとかって思われたらどうしようかなと思って、
いやいやいや
めっちゃ緊張したんだよね
全然、いやでもあの OK を3人で鳴らした時の瞬間の感じはもう最高でした
よ、ね、あ、よかったね、忘れないね、
俺もそれそれは覚えたんで、うん、その僕なんか、あ、もう ああいう曲がやりたくて、
あ、
一応ネタとして持ってって、うん、もう合わせた時に、まあもうバッチじゃんみたいなさ、
うん、
これでよくねみたいな感じ、
うんうん、それあれ、それ近藤君録音してあるよね。
録音してあると思うよ。
あるよね。
うんうん。最初、うん、
まあ、いつか公開しようか。
うん、で、あれでしょ、周君がこのトークの合間にそのあれを挟み込むでしょ。
あの薄くあれでしょ、なんかこういう感じでしたみたいな。なんやそれ。
ほんで半年くらいリハしたんかな。
そうですね。
そうだね。
5、6、7、8。
うん、5ヶ月はやったね。
5ヶ月やったね。
うん。
で、9月から初ライブヘブンズでやって。
うん。
飲みのリハーサルも激しかったですよね。
はい、
打ち上げのリハーサルも激しかったですよね。
打ち上げのリハーサルも、もう最初のね、リハからね、打ち上げを設定してね、
はい、
毎回飲んでたもんね。つっかさ、なんかほぼ毎週リハしてたじゃん。
はい、してましたね。
うん、
はい。
だから、こんな、今2ヶ月も会わないってめっちゃ短い、あれだよね。
いや、もう、もうなんか、うん。
シュウさんが早くリハスターに入りたいって言ってました
よ、ね。何がしたいって今、リハがやりたい。
そうだね。そうそうそう。
習慣化してたものがなくなると、ちょっと不安ですよね。
うん、そうね、うん。毎週リハして、リハ終わると乗って、そうそう、そこでね、こうバンドの地固めとかちゃんとね。
そうだね。
そうですね、
うん。こういうの大事なんだよね。こういうとこをおろそかにしてお疲れとか言って帰っていくバンドってそのうち即刻解散すんだよ。だいたい相場決まってんだよ。
ちょっと言葉に重みがありますね。
そうじゃね、なんか
大事だと思いますよ。
うん、
だからやっぱり、ね、その5ヶ月ね、はい、脳みのリハもちゃんとやったから、はい、そこから9月からやって、うん、あれ9月から1年半か。1年半経ったのかな、
うん、そうですね。
うん、
そうだね。
だね。
うん。
ライブやったよね。
ありましたね。
まあ一応、うん、その9月から最初の年は12月までやって、その年を2019年か、
うん、
始まるときに、まあとりあえず、ライブをたくさんやろうってことで、隔月で大阪、うん、名古屋を行こうっていうのを決めて、
うん、
あれ、去年できたのよかったね。
よかった。
達成しましたね。
ああ、
やり
ました。もう最初、最初の大阪すごかったけどね。
最初の大阪やばかった。
それはやばいね。
あの、ライブはよかったんだけども、ライブ以外が、うん、ひどかった ね。
もうはい、あのひどい時間激しかったよね。もうね、
激しかった。
まあ、ここではちょっと語れないな。
そうね、前乗りで行ったんだよな。
前乗り、まあ、一応そうですね。
そうですけど、着いたのめっちゃ朝方やったもんね。
さあ、で、昼ライブだったから。
そう。
そうですね。
ハードデーでね。
そうそうそう。
で、着いて、結局、そっから飲み出して。
うん。
でもライブ、リハに行かなきゃいけない時間で、じゃあ、とりあえず30分寝ようっつって、
30分。
とりあえず30分寝ようぜっつって、30分寝て、で、もう出なきゃっつって30分出て、で、その時に友達、高槻の山口くんってところで終わったから、うんうんうん、そこから高槻、大阪行く時の電車の中のヒロの顔の真っ白になったよ。
真っ白だね。
いや、ヒロは真っ白だった。
そんなことより、あの、近藤さんに何をさせてしまってるんだ、僕はっていう。ボーカリストにものすごい酷なバンドですよね。
まあ、ね、最近寝るけどね、勝手に。
いや。でも、なんか3人揃うと、わーってなっちゃうじゃないですか。
でもあれは激しかったな。
あれ、多分、結構近藤さん史上の中でもベストに激しいんじゃないですか。
激しかった。でそれでまた帰っそこからまたライブ終わって昼やって、
はい、3時ぐらいに終わるからね
終わってそこ、ね、から和夫君たちとまた飲み行って
そう
でその後あのコーヒー&シガレツが初ライブ見に来てくれたから
ミナホイールに行ったんですよね
そうでコーヒーがファンダンゴでライブやってるっつから、うん、打ち上げやった後にファンダンゴ行ったんだよね
で言いましたね
コーヒーを見て、
はい、
そこからまた飲んだよね、あそこでね。
飲みました。
あのたこ焼き焼き屋
かなんか。近くにあるたこ焼き居酒屋みたいなとこね。行って飲んで。
入らて行こうとしましたよね。
そうそうそう。
で、その後に、
うん、ラーメン食べようっつって行こうと思ったら、まだ5分前なのに、終わりましたとか言って、みたいな。
で、ざげんなとか言って、コンビニにまたお酒買いに行きましたよね。
で、また朝まで飲んだよね。
もう気狂ってるやろ、このバンド。誰か止めてくれ。誰か止めてくれ。誰も止める人がいないんだ。
いや、主演さん止めてるっていうか、そんなまともなように言わないでくださいよ、主演さん。
誰もだから、
メキシコのマフィアのくせに。もうこれ、この写真アップしてよ、なんか俺。
絶対にしない。
絶対、俺の知ってる音楽周平じゃないもん、これ。うん、そう
ね、主演さん、自分だけまともみたいに言うのやめてください。
なんか、ラ・シュウヘイのみたいな感じだよね。
いいね。いや、まあね、そんな感じで、ライブをやってきたので、まあ、あっという間に2年過ぎましたよ。
そうですね。ね、
うん、でも、なんかね、まあ、レコーディング、なかなか去年しようって話にならなかったよね。
うん、
なんかもう、うん、もうなんかこう、もう一曲決めの曲ができれば、できればってずっと思ってて、それが風の花だったり、と花だったり、で、ミュージックができて、お、いけるかなと思ったけど、もう一個なんかあればいいなと思って、で、その後に、人とかができて、あ、もうこれで OK って、
ね、
それが年末くらいか、じゃあレコーディングしようか、みたいな。
うんうんうん。
ね。
そうですね。そういう流れでしたね。
重い腰がやっと。
ね、いや、なんかその、なんだろうね。そのアルバムとしてのこうピースみたいなのがさ、きちっと揃わないと、やっぱりコム君とか、ね、そういうほら、物語を大切にする人ってさ、やっぱりそういうの大事なんだよね。うん。それがまあ、ピタッと揃ったのが、まあ、去年の暮れぐらいだったっていうことやね。
ね、
うん、
じゃあ、今日の大阪編はここら辺で終わりとして、はいはい、この続きを聞きたい人は明日の名古屋編で、はい、明日はじゃあ2020年からもうこの、
そうですね、
1月から5月までの、はい、中平にとってはめっちゃ濃い、
はい、課金制にしましょう、課金制に。課金戦にしましょう。
あ、そうそうそうです。
お前、本場悪いやつやな。
緑色のくせに。
ビジュアル系なくせに。
いやビジュアル系ちょっとやめましょうよ。
ビジュアル系の人を別に、あれですよ、いや言ってるわけではないんですよ。
いや。じゃあ、一回、今日は締めたいと思いますので、じゃあ、また明日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。
はい。
はい。